お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章28節から32節と5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、28節から29節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要なとき、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけませんとありますが、人間はその罪深い性質によって嘘つきであると同時に泥棒です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少年だった頃、私は意地の悪い一団の少年たちと共に行動していました。スイカの季節には、私たちはスイカを盗みました。お百姓さんは、私たちに自分の畑から一つくれたかもしれませんが、盗んだ方が美味しく感じました。私たちは果樹園から桃やリンゴも盗みました。そして冬には卵を盗んで食べました。当時私たちが盗めないものは何一つありませんでした。改心した後も盗みの衝動がありました。事実、一度私は田舎道の脇に素晴らしいスイカ畑を持っているある人を訪ねようとしていました。私は彼のスイカの一つを取りたい誘惑に駆られて、実際に止まって車から降りたほどでした。その時私は考えました。ちょっと待てよ。私はあと数分でこの人に会うんではないか。彼が一つくれるだろう。盗む理由は何もない。私は車に戻ってそこを走り去りました。私が彼に自分の経験を話すと彼は笑いました。彼はこんなふうに言いました。もしあなたがあのスイカ畑に入って行っていたら、私はあなたを撃っていたかもしれませんよ。私のスイカを取っていく泥棒が大勢いてね、スイカは今とても価値があるんですよ。マギー博士はこの後スイカをもらったんでしょうか。アメリカでは一般の農家の人たちが銃を持っているので、場合によってはマギ博士は撃たれる危険性があったわけですね。マギ博士のように私も田舎で育ちましたので、小さいうちからいろいろなものを盗む習慣がありました。しかし一旦クリスチャンになってから、ほんの些細な嘘をついても心がズキンと痛むようになりました。盗むことは私たちの心の中にあるのです。私たちはただ、もともとそのようなものです。パウロはここで、大丈夫なように見える時でさえも、私たちはもう盗みをしてはいけないと言っています。またここには、かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいとありますが、信者は自分の利己的な目的のために金持ちになるべきではありません。むしろ何でも余剰の分で他の人たちを助けるべきです。 今日資金がなくて困っている立派なクリスチャンのミニストリーがたくさんあります。なぜなら多くの信者たちが自分たちのためにだけ富を貯めて捧げるべき分を捧げていないからです。またここには悪い言葉とありますが、これは腐敗したあるいは堕落した汚れた話を意味します。信者の口の中のコントロールできない舌は堕落した生活の印です。いかがわしい、あるいは疑わしい話をする信者は、邪悪な心を明らかにしています。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。信者の話すことは、教えと他の信者に対する励ましの高い水準にならなければなりません。あなたは、楽しい時を持ち、人生を楽しむこともできます。ユーモアもあるべきです。でも私たちのユーモアは汚かったり汚らしかったりすべきではありません。エペソ人への手紙4章の30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますが、聖霊は悲しませることのできる一つの人格です。聖霊を悲しませるものは何でしょうか？それはここに挙げられていた数々の罪です。クリスチャンが嘘をつくとき聖霊は悲しみます。クリスチャンが汚れた考えを抱くとき聖霊は悲しみます。誰でも悲しむときはどうなるでしょうか？交わりを損ないます。あなたが聖霊を悲しませるとき、つまり聖霊との交わりが壊れるとき、聖霊はあなたの人生の中でお働きになることができません。あなた方は勝因を押されているのですとありますが、このことは私たちが聖霊を悲しませる可能性があるけれども、聖霊を悲しませて追い払ってしまうことはできないことを教えています。なぜなら私たちは聖霊にあって勝因を押されているからです。また、贖いの日のためにとは、聖霊はご自分があなたを主イエス・キリストの御前に差し出されるその日まで、あなたに勝因を押しておいてくださるのです。信者は、贖いの日まで続く聖霊のお働きの勝因をなくすことはできませんが、聖霊を悲しませることはあり得るのです。31節から32節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。31節には、聖霊を悲しませることの追加のリストがあります。これらは感情的な性質の罪です。その代わりに、神様が私たちに持ってほしいと願っておられる感情的な反応が32節に書かれています。無慈悲とは怒りやすい精神の状態で、他の人に対して不快で厳しい意見を生み出します。多くの人たちが苦々しさの中から話をします。そしてそのような言葉を口から出すとき、私たちは人を傷つけるのです。憤り、怒りは感情のほとばしりです。また、叫びとは、権利や悲しみを仮定した大胆な主張を意味します。教会の中には、もし牧師が自分たちと握手をしなかったなら、牧師は自分たちを無視していると感じる人たちがいます。時に彼らは、軽んじられたと思って、 憤慨したりやかましくなります。人々を幸せにしておくためだけに牧師は走り回ってすべての人と握手をしなければならないなどと誰が言えるのでしょうか。これは聖霊を悲しませる態度です。またそしりとありますが、これは冒涜です。同時にすべての種類の抽象の意味でもあります。そして悪意は、前にも見ましたが、凝り固まった憎しみです。そしてここには、それらのものを皆捨て去りなさいとありますが、これらすべての罪は捨て去る、あるいは文字通りには取り去られるべきです。ギリシャ語では一度だけの決定的な行動を要求する不定過去命令形が使われています。私たちはこれらの罪を捨て去るという決断をしなければなりません。お互いに親切にしというのは、クリスチャン同士の礼儀を意味しています。心の優しい人となりという表現は、親切よりももっと強い言葉です。深く円熟した愛情で満たされることを意味します。また互いに許し合いなさいとは、再起動詞の言い回しです。これは文字通り、お互いの失敗に関してお互いに譲り合うことを意味します。またここには、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにとありますが、このすべては二重の意味で行われなければなりません。第一に、このような振る舞いは聖霊を悲しませることはありません。第二に、許すことの基礎は律法のもとにある命令ではなく、私たちの許しの中に示される神様の恵みに基づいたものです。なぜなら、キリストが私たちのために死んでくださったからです。この基礎に立って、私たちは人を許すべきなのです。なぜなら、私たちが許されているからです。私たちが許されるために人を許すのではありません。キリストが次のように言われたとき、三条の水訓の中では、許すことの立法的な根拠を述べておられたのです。マタイ6章の14節から15節にはこのように書かれています。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。エペソ人への手紙のこの箇所では、私たちはキリストのゆえに、私たちに許しを示された神様の恵みに基づいて許すように命じられています。なぜなら、キリストが私たちのために死んでくださったからです。さて、エペソ人への手紙5章の学びに入りますが、ここには本当に比喩がいろいろあります。4章では教会は新しい人と呼ばれていましたが、ここでは教会は花嫁になります。この章の強調点は将来にあります。教会は花嫁にこれからなるのです。しかし今日まだ教会は花嫁ではありません。教会はこの世を歩む新しい人であり、教会はキリストの言い名付けではありますが、まだ主と結婚してはいないのです。結婚式はまだ行われていないので、教会は敬虚の後、キリストの花嫁になります。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。 同じく黙示録21章の9節。また最後の七つの災害の満ちているあの七つの鉢を持っていた七人の御使いの一人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。この地上では私たちは将来の花嫁として歩むべきです。私たちは今婚約しているのです。パウロはコリント人たちに次のように書き送りました。第二コリント人への手紙11章の2節。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。キリストと婚約した私たちがどのようにしてこの世が生きているように生きることができるのでしょうか。私たちはいつの日かキリストの前に出されます。私たちは主と永遠に共に住むことになるのです。そしてこの方は私たちの主、私たちの主人となるのです。エペソ人への手紙5章の1節から2節。ですから愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ここにはですからとありますが、この部分を信者の歩みについて考察した前の部分につなげています。そしてクリスチャンの振る舞いのための命令が続きます。これらの命令は、シミや傷のないものとして、キリストの前に差し出されることになる教会の上に明確な趣旨があります。完全にキリストのお働きである、このように高く堂々とした目標は、人の心を捉えてやまない、今この地上での純潔な振る舞いのための原動力となります。もし私たちが4章の31節に示されているようなことに従事するなら、それは私たちが聖霊を悲しませることを意味します。でももし私たちが、もう神様の子供ではなくなってしまうという意味ではありません。私たちは神様の御霊によって、神様の御霊が教会を主イエスに差し出される贖いの日まで勝因を押されているのです。信者は神様を真似するものであるべきです。特に許しに関してはそうですが、このことはクリスチャンの歩みのすべての局面に適用します。以前にはとても低い水準で歩んでいた異邦人たちは、高いレベルの愛に引き上げられました。彼らは今は、親愛なる子供たち、あるいは愛されている子供たちと呼ばれています。彼らが引き上げられた愛の水準は、キリストが私たちのための供え物として、ご自身を与えるほどに私たちを愛された時に示された愛です。また私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりましたとは、明快に十字架を指しています。このことはキリストの死を単なる公的な犯罪人の処刑以上のものにしています。十字架は神様の子羊が全焼の生贄として捧げられた真鍮の祭壇でした。その生贄が世の罪を取り除くのです。このことは旧約聖書の中で神様の命令によって捧げられたすべての生贄とキリストを同一化します。すべての生贄は主を指し示していました。キリストの十字架上での身代わり、代理の死のゆえに、信者はそのような高められた水準の愛を達成すべきなんです。信者は聖霊を悲しませたままで共に歩むことはできません。なぜなら、人生の中で御霊だけが愛という実を結ばせることがおできになるからです。 エペソ人への手紙5章の3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。ここで説明されている罪は、今日この世で一般的な罪です。これらすべては、卑しい形の不道徳と関係があります。パウロは神様の子供は、習慣的にこのようなものに関わることはできないと言っているのです。ほんの少しの気ままでさえも、嫌悪と魂の苦悩をもたらします。もしあなたが、煩わされることもなく、何とも思わずに罪に陥ることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。他の手段はないと思います。でももしあなたの心に罪の自覚があるのなら、あなたは立ち上がって、法当息子がしたように、あなたの父なるお方のところに行くことができます。あなたは父なるお方の子供なのです。そして子供だけが父なる方の家に帰りたいと願います。ここに挙げられているのは、不信心な人物を特徴づける卑しい罪です。信者として自分の罪を告白するために神様のところに行くとき、罪を全部ひとまとめにして、そのまとめたものを神様にお渡ししてはいけません。押し売りではないのです。むしろ一つ一つの罪を明瞭に説明するのです。例えばもしあなたが鋭い舌の持ち主で人を傷つけてしまうようなことを言ってしまったなら、神様にこれが私の罪ですと申し上げるのです。あなたが神様のところに行って告白し、特定の罪を名指しするなら、そのことが神様との交わりを回復します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会の婚約というテーマで、エペソ人への手紙、4章28節から32節と5章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。